今日のテーマトークは、胸騒ぎです。マリオンさん解説をお願いします。
はい。映画 .com から解説読ませていただきます。ある善良な家族を襲う悪夢のような週末を描いたデンマーク・オランダ合作によるヒューマンホラー。休暇でイタリアへ旅行に出かけたデンマーク人の夫妻、ビャーンとルイーセ、娘のアウヌスは、そこで出会ったオランダ人の夫妻、パトリックとカリン、息子のアベールと意気投合する。数週間後、パトリック夫妻から招待状を受け取ったビャーンは、妻子を連れて人里離れた彼らの家を訪問する。再会を喜び合ったのもつかの間。会話を交わすうちに、些細な誤解や違和感が生じ始め、徐々に溝が深まっていく。彼らのおもてなしに、居心地の悪さと恐怖を感じながらも、週末が終わるまでの辛抱だと耐え続けるビャーンたちだったが、アフターウェディングなど、俳優としても活躍するデンマークの奇才、クリスチャン・タフドルップが監督脚本を手掛けた。はい。
はい。では、触りの感想を、山口さんからお伺いしてもよろしいですか？
はい。ついさっきまで見てました。はい。で、今僕、お腹が気持ち悪いんです。
うん。
もう体調悪くなりました、うん、本当に、見てて、
うん。うん。
で、正直僕、この映画のこと嫌いなんですよね。本当に。で、中盤まではめちゃくちゃ面白かったです、本当に。
うんうんうん。
で、
うん、
後半はマジできつい。
うん。
本当に。うん。で、今日、前田さんいてくれた方が良かったと思うんですけど、いわゆる胸クソ悪さが先走ってる映画だと思うんですよ。うん、ストーリーというよりは、
うん。
で、こういうのを評価する軸があんまり自分の中でちゃんとなくって、
うんうん、
なんか、うまく評価できない気がするんですよね、本作を。
うん、
なんかこの、ある種機能特化した、非常に嫌な、不愉快な思いをするための映画として、での特化してる映画だと思うので、なんか僕の中での評価軸が難しいなって気持ちがあります。うん、ですね。まあいろんな映画も思い出しつつ、ちょっとそれらの映画のかなりネタバレに踏み込むのでどこまで掘りようかなっていうのをちょっと今迷ってます。
なるほど、なるほど、
はい。以上です。
はい。じゃあマリオンさんいかがでしたか？
そうですね。まあシンプルに胸クソ悪い映画っていう。まあこれも正しい評価じゃないかなっていう感じがするんですけど、
うん、
ちゃんと不愉快な映画で、ちゃんと不愉快な思いをして帰りましたっていう感じですね、
うんうん
うん、本当に、うん、まあ、僕もどっちかっていうとやっぱりその中盤というかちょっとずつ違和感が重なってくるところがやっぱ面白いかなってやっぱ思ってしまいましたね。なんかちょっとずつあれなんか合わんなこの人たちとみたいな感じが積もって、でまあでもやっぱり人としてこうなんというかあんまりこうことを荒立てたくないという感じは、
うんうん
うん、まあよくやるじゃないですかやっぱ、
うん、
うん、やっぱそれ感じとかはなんか僕はすごくよくわかるなっていう感じがすごくして、
うんうん、
なんかその辺の違和感が積み重なってちょっと爆発しそうになったりしちゃったりみたいな部分がやっぱりちょっと面白かったなっていう、
うんうんうん、
なんかそこを突き詰めて一本もっと見たいぐらい、ああもう、
うん
う
ん、
怖いわ、嫌だわ、みたいな風に思いたかったぐらいでしたね、
うん、
やっぱり、
うん。
で、やっぱ最後の方にまあ待ち受ける本当に胸クソ悪い展開に関しては、まあ、本当に確かに胸クソは悪いんですけど、でもなんでこの人たちこれやってんのかな、みたいなことを考え出してしまいっていうのがあって、
うん、
なんかそこまでやらなきゃいけなかったというか、なんか本当にただ不条理なだけっていう感じがすごいして、
うんうん、
で、まあその、不条理劇なんで、そこに理由なんてねえよって言われたらそうかもしれないですけど、
はい、
でもこの話には理由があるくないか、
うん、
いるくないか、
はい、
とすごく思ってしまったので、
はいはい、
まあ、ちょっと自分の求めてるものではちょっとなかったなっていう感じはすごいしました。
うん、
はい、
うん。
そこ突き詰めていくと、こう前半と後半で断絶が起きてるんですよね。
うん、
奴らのやってることに、
うんうん
うん、後半で明らかになった目的が主目的だったら前半みたいな行動しないだろうって気持ちがあって、
うん、うん、そうそうですね。
下手じゃんってなるんですよ。
うん、
まああんまり一貫性はないですよね。
うん、そうなんですよね、うん。そこがもう機能特化だなって僕はね、
うん、
思いましたね。はい。
うん、
はい。じゃあ僕も触りの感想なんですけど、もう胸クソ悪いっていうのはもう お二方と同意って感じなんですが、なんか割となんだろう。引いた目ですごい偶話的っちゃ偶話的な話だなとも思って、
う
なんかもう本当、いいおじいさんと悪いおじいさんがいましたみたいな話じゃないですか、これ。最後まで見てみると。で、まあ、普通昔話だったら、いいおじいさんに何かいいことがあって因果応報を言いますけど、
うん、
この話においては、悪いおじいさん、悪いおばあさんの話、むしろそっちが主観の話というか、
うん、
いいおじいさんって本当に悪いおじいさんに勝てるのかね、みたいな、そういう話になってるなっていう、風に、見えてはきていて、まあ、偶話的ではありつつ、まあ、確かに真実としてそういう社会の面というか、その、どうしたって、いい人でいるだけで生まれる弱さみたいのは、まあ、あるのはあるよな、みたいなことはちょっと考えたりはしました。
うん。
うん。なんでなんか、それでいるがゆえに脆弱というか、その、なんだろうな、悪意に勝てなくなってしまうみたいな。
うん。
だから、悪は存在するだなって思いながら映画館を後にしました。
そうですね。いや、ちょっと、言いたいことがどうしても出てきてしまう作品で、やっと今日前田さんいてくれたらって思うんですけど、
本当そうなんですよね、
うん。この路線の映画、我々きちんと評価できるかなって気持ちが。
そうですね。
まあまあ、しょうがないです。
話してみましょうか。
はい、できる範囲で。
はい。
まあ、やれるだけのことはやりましょうっていう。
うん、
はい。
じゃあ、どこから触れていきましょうかね。
そうですね。前半と後半は切り分けて話した方がいい気はしてて、まあ、前半から行くんがいいんじゃないですかね。まずオープニングなんですけど、結構コテコテの始まり方で、僕はそこワクワクしました。
うん、あ、わかります。
画面も驚しいし、
うん、
音楽も極端なまでに驚々しくて、なんかすごく良かったですね。で、あれ、まあ、こう、イタリアの宿泊施設に移動してるシーンだと思うんですけど、後半の舞台とちょっと、まあ、毛色が被ってるというか、イメージが、うん、まあ、そのあたり重ねてるんだろうなっていうところもあって、あそこの引き込み力はすごい強かったなっていう。
そうですね。確かにその車の車窓から暗闇にを照らすっていうのはなんかある種のそのこの後の話のメタファーとしても捉えられなくもないですし、その先の見えない道というか、
まあ、
その運転者の視線があのパトリック側の視点なんで、あ、そうなんだとかちょっと思うんですけど
、はい。そうですね。で、まあ細かい違和感の積み重ねは本当に前半うまいというか、本当ガッと体重かけてこないですよね、前半。
そうですよね。あの、
はい、
ベジタリアン、あの、ルイーセって、あの、デンマーク人側の妻に対して、やたら犬死肉進めてくるとか
。あれ、余裕であると思うんです。
いや、余裕であると思います。
いや、ありますよね。いや、こう、ね、忘れてたりとか、いろいろな理由で、必ずもこう、苦手なものというか、その人の嫌なことをやってしまうみたいな。進めちゃうみたいなのやっぱありますよね。
そう。なんか、どちら側にも立つというか、まあ、その、ルイセもルイセで、いや、私ちょっとベジタリアンなんでってもう一回言えばいいんですけど、客人として歓迎されてる手前それが言えないって言われたりとか。
いや、そう。なんか、そう。あの辺なんか自分のこう、がというか、主張をこう、まあ、一旦ここは収めとくか、みたいな感じにする振る舞い。めっちゃやってるなーって思って。
わかる。
僕、例えばですけど、レストランで注文したものと違うもんが来た時って、まあ、えっかって食べちゃう人なんですけど、その感じをすごい思い出しましたね。
いやー、でも、本当細かいとこなんですけど、その、あり得るところが本作の、すげえ面白いとこだと思ってて、これ余裕で自分がこっち側の可能性あるぞみたいな見方してたんですよね。で、例えばそのベジタリアンのこと触れるときに、あ、環境気遣ってるんですねみたいな言うじゃないですか、あいつが。いや、そのベジタリアンっていろんな理由あるから、その環境ありきってめっちゃ偏ってるやろみたいな、そこをなんか普通に言ってくるとこう、すっげえ嫌だなと思って、で、ただ、その、分かってますよ。あの、全然 OK なんで大丈夫ですよっていうのを示すために、こう、先回りしたことが、実は的を外してるって、僕全然あるなと思って、はい、あそこ。
ああ、確かにありますね。
で、あそこは本当に、うわ、なんかすっげえリアルな嫌な感じ出してるなっていうのは思って、
うん、
そこは上手なんですよね。
うん
うんうん、あとイタリアのシーン、
はい、
僕結構後々聞いてくる要素があるなと思ってるんですけど、名前忘れたの、主人公の。
ビアンですか？
あ、ビアン。
うん。
が、イタリアで外食しようとするときに、ここって観光客向けだろうみたいな感じで言うじゃないですか。
はいはいはい。
これ、男性あるあるというか、
はい、
地元の人が行ってる店の方がうまい理論、
はいはい、
男言いがちっていうのはあって、
はい、
で、後半でそれで痛い目合うわけですよ。
そうですね。
ガチの現地の人が行ってる店は、相当居心地が悪いっていう。
確かにそうだな。あ、そ、確かに確かに。
いやー、確かに。いやー、わかるな、確かに。やっぱね、値段高いしな、やっぱりな、みたいな、
うん。
それじゃないですか、やっぱ観光客向けとか。
うん。
まあ、あとね、今だとすごい、インバウンド向けのやつとか、
はい。
えぐい金額になってるとか、はい、誰が食べんねんみたいな金額、うん、でも、向こうは人はそれ食べるし、みたいなやつとかね、うん、あるのと、すごい似てますよね。
そう。で、うん、それよりは、例えば地元の町中華とかをあえて選んでみたりとか、そういうことしちゃいますよね。はいはい
うんうん
う
ん、
そうそう、あるあるで、で、本作ね、結構その、ビアンの中年男性自意識みたいなのがちょこちょこと見えるんですよね。
わかります。
で、僕はそこを拾うの大好き人間なので、拾って見てたんですけど、まず旅先の出会いで自分の人生が変わるかもしれないロマンを
、はい、
感じてるんですよね。
はいはいはい。
で、後半でわかるんですけど、彼、中年の危機なんですよね、今。
うん、うん、
うん、うん、
う
ん。
わ、もう、なんか、人の顔色ばっか伺って、こんな人生閉じ込められてるみたいだ、みたいな感じをよりによってあいつに打ち明けるわけなんですけど、
うん、
その、偶然の出会いで自分の人生は変わるかもしれないみたいなロマンを抱いてるんですよね。
うん。
で、それで、こう、まあ、旅行先で出会った気のいい家族に招待されて、
うんうん
うん、わ、ちょっと俺、人生のフェーズ変わっちゃうかも、みたいなので、
うん、
もう、そっからずっと上の空なんですよ、あいつ。
いやー、おっしゃる通り。だって、ルイーセがめちゃくちゃ嫌な顔どんどんしていくじゃないですか、中盤以降。
そう。
そうですね。
で、女の人は、ああいう時、やっぱ、めちゃめちゃ気使うんですよね、
うん、
うん
うん、
行ったことない場所に、ホテルとかじゃない人の家に行くっていうことの厄介さをやっぱ女の人の方がよく分かってるんですよね。
うん、
で、そこでちゃん、特に子供いるからそこのブレーキはより強くかかるんですけど、
うん、
まあ、やっぱりね、男の方がそのあたりちょっと気楽なんですよ。僕心当たりやってヒヤヒヤしてました、あそこ。
あ
うん、もう娘の発表会とかまともに聞いてなかったですからね。
確かに。
うん、お呼ばれしてーってなってったから、あそこ。
いや、もう彼ずっとその、ベッドサイドで本読んでますけど、まあ、うん、あの本が1ミリも進んでないところも結構彼らしいんですけど、オープンって書いてあるんですよ。
はいはい。
多分オープンマインドでいようみたいな自己啓発本だと思うんですよね、あれ、
うん。
なるほどね。はいはいはいはい。
そう、なんかそういうところもやっぱ彼の、なんていうかな、危うさというか。
ああ、いや。ああ、ちょっと全然そこまで見切れてなかったな。あいつ、なんかおもろいやつやったな。おもろいやつというか、なんか、すごいし、なんかめっちゃ親近感もっと湧くじゃんっていうキャラクターだったかっていうことにちょっとこう、気づかされますね。
友達家に誘って食事してる時の、こう、根回しする感じとか。いや、
うん、
この前や、イタリアで会った家族に、お呼ばれしてさ、って、行こうか迷ってんだよね、みたいな。いや、断ってたやん、妻がさ。いや、いい感じなんだよね、みたいな。もう、うまいことこう、巻き込んで、
うん。
うん。もう、あ、これは行った方がいいっていうモードに巻き込んでいくじゃないですか。
うん。
いや、まあ、ああいうことするときはあるんですけど。正直こう、やりたいことをどう折衷するかっていう、夫婦間の駆け引きは、うん、だいぶ心当たり、あるんです、僕は。
うん、うん、
あ、
うん。いや、でもうこの映画のジャンルを分かった状態でそれを見るのはもう嫌すぎて、本当に。
いいことにはならないのは目に見えてますからね、それが。
まあね、まあね。
はい、まあまあ、そこがね、まあ、ちょっと前半で見え隠れするのが、
うん、
なかなか怖いなというか。
うん、うん、
うん。まあ、相手もちゃんと、リアルな範囲での違和感を出してくるから、
うんうんうん、
ああ、これって まだ飲み込んだ方がいいやつかな、みたいな。
うん、ね。
できるだけ我慢しちゃうじゃないですか。うん、いや、人と人ってさ、ね、こういうとこあるよね、みたいな。うわ、なんか、ちょっと、自分もここ飲み下しちゃうかも、みたいな、うん、ギリギリの分水嶺みたいなところで、嫌なことが積み重なっていくのすげえなと思って。
うん、確かになんか、こう、まあ、いい人でいようというか、まあ、例えば偏見をできるだけ持たないでいようとかって、やっぱ、まあ、映画とか見てて思ったりはするじゃないですか。はい、できるだけ、その、公平な視点でというか。
はい。はい、
でもなんか、そうしようとするがために明らかに、これはどうなのみたいなことも全部見逃しちゃうもんなんだなと思って。
はい。そうですよね。まあ、ただ、絶対に許せないのは、やっぱり、うん、ベビーシッターの件だと思うんですけど。
そうっすよね。
あれは絶対に無理で、うーんってなりつつ言ってるけど、あれ絶対許したらダメなとこで、
うん、
その、
う
ん、事前、絶対そこ引っかかる人はいかねないとこなんだから、うん、事前の了解は取らんとダメなやつですよ、うん、絶対に、うんうんうん。それを取ってない人たちは、もうそこで、ちょっと、あ、もう無理っすねってなるというか、うん、うちの妻だったら、あれだったら、もうその時点で、いや、ちょっとって、無理ですねってな、うんなると思うんですよ、うん。うん。あそこは結構、作劇上の都合だと思います。
うん。なんか逆に、あそこまで許しちゃう親から最後のことやっちゃってるのかなってのも思って。
まあまあまあまあまあ、そうですね。
うん。まあ、ある種あそこで、そのパトリック夫婦が、もう、うん、あ、こいつは大丈夫だなっていう、なるか、うんうん、あ、こいつはダメそうだわってなるかっていう、結構分水嶺にしてる可能性もあるかなとちょっと見てて思いました。
ああ、それはあるかもしれないです。あいつら、試してるんですよね。人を、要所要所で試してて、
うんうんうん
うん、あ、だんだん心折れていってるなっていうのを、こう、確認している感じあるんですよね、
うんうんうん。
確かに。うん。それは確かにそうかもしれない。
まあそうですもんね。まあ結局、なんか、今回の違和感ではもう完全にその、悪気なくというレベルではないものっていう感じだから、うん、まあ、試してる感じっていうのはまあ、やっぱ随所に出てくるというか、やっぱ、悪魔みたいな存在って感じがすごいしますよね。なんか、
うんうん、
お前ら本当はこうなんだろうみたいなことをまあ言ってくるみたいな。うん、まあその、まあ、途中でその、ビャーンがすごい自分の今のこう、不安みたいなのを吐露する場面とかも完全になんか、うん、あそこたぶらかされてじゃないけど、まあ打ち明けちゃったな、みたいな感じに、うん、まあそれが、まあ完全に悪魔だったねっていう感じになってるのかなって感じがすごいやっぱ見てて思いましたし。
うん、
うん。
まあ多分普通の人だったらもう帰るわみたいにやっぱなってる瞬間はまあ結構あって、それでもなんでこの人たち残るんやろうみたいな感じはやっぱりまあ、してはいましたけど。
うん。
まああとちょっと僕思ってたんですけど、お客さんとして呼ばれたその人様のあの家にまあお邪魔するわけですけど、その家でセックスすんのかってずっと思ってて。
それね、うん、ちょっと、あれこいつらはこいつらってちょっと思いましたよね。
いや、そう、うん。あの時に、お前もだいぶし、なんか、何様じゃないけど、どういう心境っていう感じが、すごいしたんですけど。
うん。
うん。そうですね。まあ、そうなんですよ。そう、そうですね。なんか
まあ、
それは。
なんかホテルと勘違いしてねって感じが、旅行先のホテルと勘違いしてねってちょっと思っちゃいましたけど、あれなんかちょっとなんかよくわかんないな、この人たちのこともっていうか、あんまり、あんまりよく振る舞おうと、あんまいい人たちじゃねえなと思いましたからね、その時なんか、
いい人たちじゃないし、ちょっとあまりに話の都合に乗っかりすぎてるとこはあるんですよね。娘が、子供部屋の床に寝かされてるのとか、
うん、
まあ、苦笑いしちゃうのはあるかもしれないですけど、いや、この子も一緒じゃないと寝れないんで、とか言って、初めからベッドで寝かすとか、
うん、
多分するんですよ、うんうん、ああいうのあったら。
うんうんうん、まあ確かにそうですね。
うんうん。その、気使うというより、もう、そのシナリオに乗っ取って動いてる感が強いとこが多いんですよね。あまりに譲らなすぎる。というか、なんかこう、引くべきところを引くっていう線を引くっていう覚悟を知っとかないと人んちなんて子供連れて行けないと思うんですよね。だからそれがしんどいからやっぱ子供連れての人んち行くってしんどいんですよ。何を許容して何を許容しないかっていう線引きがめちゃめちゃ判断がしんどいから、やっぱ人んちって行きたくないんであって、それを全部飲み込んでたら、それは無理でしょって。なる んですよね。うん。
やっぱ、なんかちょっと都合って感じなのですかね。やっぱね、その物語の都合なのかなって思うと、まあ、まあ、あんま、まあ、その、ちょっとした違和感でこう、人間関係壊れるというかなんか、しちゃうみたいな感じの、やっぱその序盤とか中盤あたりの、あの辺がやっぱ面白かった身からすると、まあ、まあだんだんちょっと、あんまり、まあ自分の求めてるやつじゃないのか、みたいな風になってくのは、まあ、しょうがないなって感じは、すごいしちゃいますけど。
うん。
うん、いやでも、本当人ん家に泊まりに行くのってなんか、やっぱちょっと緊張するしますよね。やっぱ、ね、緊張するしちょっと。
うん、
まああの、いやでもこの間ちょっと大井さんの家に泊まったの見られなんか言うのもおかしいんですけど。
緊張してたのかなってちょっと思いました。
いやでもやっぱ気使うというか、なんというかその、うん、やっぱり、まあ、親しき中にも礼儀ありじゃないですけど、うんうんうん、なんかやっぱりちゃんと一線は引くじゃないですか、なんか一線というか。
そうですね。なんか、ホテルの一人部屋に泊まるのとはやっぱ訳が違いますよね。
う
ん、
そうそう、訳が違うので、うん、何でもじゃあ泊まるからって、じゃあ人ん家の冷蔵庫のもん勝手に漁って食べていいのかって、そんなわけじゃないじゃないですか、
うん、
もちろん、みたいな、
うんうんうん。
で、そこにやっぱこう、まあ、自分のやっぱなんかパーソナルな、まあ、一線とかがそれぞれやっぱある中で、うん、まあ、泊めてもらうっていう。ことなので、まあ、そこはやっぱ気使うのは絶対使うのが、なんか、あんまりこの人たちのなんかその気の使い方っていうかなんか、そもそもどっちの数もガバガバだなっていう感じがすごいしてしまうっていう感じですよね。
うん
うん、そうですね。まあ、ちょっとこの線は超えないだろうっていうとこを超えていくのは、やっぱ、まあ、少し、見づらいなって思うとこは、ちょこちょことありました。
うん
うんだけど、まあ、ベビーシッターのところは、割と一番初めの大きいアウトのポイントなんですけど、
うん、
あとのシャワールームのところとか、あとまあ、娘ベッドに連れて行かれるとことか、
うん、
とっくにボーダーライン超えまくってるので、
うん
うん
うん、
まあでもな、そこでセックスしてたからな、引け目でちょっと。
そうなんですよね。なんか、
うん、
こいつらもこいつらでなーってなっちゃうんですよね。
なんか、あれもね、あそこで引け目感じるのって、娘無視してセックスするぐらいのことをしてないと引け目に感じようがないからっていう、無理やり話の都合でセックスしてる感じあって。
ああ、うん、確かに。ちょっと棒、なんか唐突な感じでしたもんね。
まあまあ、わかるんですよ、不安。
まあ、わかる。それわかるんですよ、気持ちは。
めちゃめちゃ不安だと思うけど、うん言うだろ
そこ。そう。てか、言えよっていう。まあ、
うん。
なんていうか、ホラーとかサスペンスにおいてそれを言っちゃおしまいよってことなのかもしれないですけど、いや、でも言えよっていう。
ね、なんですよね。だから、前半はこの、他人が OK のライン自分が無理かもっていうのの、微妙なラインを探っていってるところは、結構面白い。
うん、うん、うん。
ですよ。ただ、ちょっと、うんアウトのラインを平然と踏み越えていくところに、なんか、ちょっと話のツボを感じるなって思いながら見てはいて、でも面白かったですけどね、前半は。
うん。
うん。
そうですね。
そうですね。そしたら、まあでも、ちょっとまあ中盤以降の話にも入ってますけど、
はい。
うん、
よりこう、核心というか物語の、
はい、
なんていうか中身に触れる話に行きますか、
はい。そうですね。
うん。
まず、一本の映画のオチとしては、
うん、
結構ありだと思うんですよ。
うんうん、
特にこう、
うん
うん、嫌な映画としてのオチとしては、
うんうん、
ありやと思うんですね、
うん
うん。ただ、なんだろう。やっぱり、下手すぎるんですよね、
うん。
パトリックの夫妻のやり方が。
うん、
まあ、端的に言うと狩りをしてたわけじゃないですか。
そうですね。うん
ま
あ、観光地に行って、ちょろそうな一家を見つけて、家に誘って、うん、で、そいつらを殺して、物と子供を奪うっていうことを繰り返してるっていう話なわけですけど、
うん、
にしては下手なわけですよね。
うん
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 うん、もう、とっくの昔にキレられててもおかしくないわけですよ。
うん、
だから、あれを意図してやってるんだとしたら、狩りの成功率めちゃめちゃ低いはずなんです。
うん、そうなんですよね。
うん、だからあんなにいっぱい被害者が生まれるはずがないんですよね。
うん、
で、天然でやってるとしたら、それはそれで、そもそも無理なんですというか、うん。
うん、 正直何がしたかったのかな、この人たち目的何みたいな感じがすごいしてしまったんですよね。その、
うん、
自分たちの子供が欲しいのか君たちはみたいな。にしてはなんかあまりにもやり方くどいなっていうか、
うんうん
うん、もっとうまくやるじゃんみたいなことはやっぱ思いましたし、
うん
うん、そうなんか結局何がしたかったのかな、このパトリック夫妻はっていう、なんかもう単純に人さらいってわけでもやっぱないし、
うん、
やっぱなんかそういうオチというかそういうのするのであれば、やっぱなんかしらそういう理由がないと、こういう普通になんか、まあ意外とありふれたような話の中で実はみたいなことをする上では、すげえノイズだなって思ってしまって、それはなんか意味がそこにないですよみたいなところにこう、ああ怖い、不気味って思うことありますけど、
うん、
この話ではそれはダメじゃねっていう気がすごいしてしまいました。
うんうん、なんか、前半部分がやっぱり日常の中で僕らが共感できる部分が多い分、
うんうん、
やっぱ後半のジャンプアップに余計無理というか、無理があるとは思いますよね。
うん
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 うん、
その、教養もデリカシーもないならずものなのか、
うん、
あるいはその人を信じるということに、救う悪魔なのかっていうのが、よくわかんねえんですよね。
うん、
で、多分話としては悪魔として扱ってるんですよ。
うんうんうん、
人を信じることを悪用しながら、その人をどんどん貶めていく悪魔なんですけど、うん、やってることがあまりに単にバカにも見えるし、
うん
うん、
どこまでちゃんと狙ってやってるのかもわかんないんですよね。普通になんか愚か者に見えるというか、
うんうんうん、
実は医者じゃないって分かるとこも、
うん、
あれ結構ヒヤってなるシーンで、え、この家の収入はって、
うん、
イタリアへ旅行するお金ってどっから出たのみたいな、うん、まあちょっと後半に対する伏線にもなってるんですけど、うん、ただ、それを言う意味がないというか、
うん、
まあ結局その主人公夫妻と観客我々に疑念の念を抱かせるためだけに行動してるから、うん、すっげえ、役割なんですよね。
うん。
うん。
でも役割なんだけど、役割でしかないというか、その、なんだろうな。本当に人格がなさすぎて、
うん、
だから、悪魔としての人格もないから、
うん、
一貫性がない感じがするんですよね。
うん。なんか本当、その場その場を切り抜けるためだけに生きてる存在みたいな感じになってますよね。
うん。うんあ、そういうことなのかな？本当に、もう目先のことだけ考えてる
のか、
それこそならず者ってことなのかもしれないですけど、
うん、
だとしたら、とっくに捕まってるだろうみたいな。
じゃあなんで子供連れてく理由はとか思うし、
そう、
あるし、うん。
そう、子供入れ替える理由ないですからね。
そうなんですよね。なんか、それをずっとこだわってやってる理由って最後まであんまり明かされないですし、
うん、
別に明かされたところでっていうところもあるんですけど、
うん
うん、結局彼ら何したかったんだろうなっていうのは。
だから本当に、ならず者とか、なんかサイコパスとか、なんかそういう、なんかちょっと理解しがたい何かみたいな感じなんだなって思うと、
うん、
まあ、途端にまあ結構、まあそっか、みたいな。
うん、
結構、すごい単純というかなんか、あんまり複雑なもんじゃなくなっちゃうんだなっていうのがやっぱすごい感じたりはしますよね。うん。
そう、そこが結構ノイズなんですよね。だから、うん、瞬間瞬間の生理的嫌悪感に全振りしすぎてて、
うん、
なんか、え？ってなっちゃうとこはあって、例えばですけど、こう、個々の悪行に関わってる実行犯自体は、そやで、卑近な、
うん、
単なるならず者でしかないけれども、うん、全体像としては、人を飲み込むためのシステムのように働いてる悪っていうものを描いてるのが、僕とマリオンさんが大好きな悪の法則っていう映画があってですね、
うんうん、
あれ、その、メキシコの麻薬カルテルに、マイケル・ファスベンナーが巻き込まれていくっていう話ですけど、
うん、
あれ、その、実行犯当事者が出てくるとめちゃめちゃしょうもないんですよ、本当に。
ほうほうほう。
そうそうなんです
よ。教養もないし、粗暴で、一個一個の悪は非常に卑近だけど、全体像としてはもうそういうシステムになってる感じが描かれてる映画で、
うん
うん、めちゃめちゃドライでかっちょい映画なんですけど。
そうですね、
うん。うん。でもやっぱ悪の法則は、 悪をどう描くかっていうコンセプトがしっかりしてるから、うん、そこがブレないんですけど、うん、多分本作の悪ってコンセプトはないと思うんですよね。コンセプトはないというか、うん、コンセプトは瞬間瞬間の生理的嫌悪感っていうところに置かれてる感じがあって、で、インスタントには盛り上がるんですよね。うわ、もう胸くそ悪いってなるんだけど、
うん
うん、なんかあんまりそこに関しては残るものがない感じはするんですよね。うんうんうん、あと、例えば、ウィッカーマンっていう映画があって、
はいはい、
あれもこう、田舎に行ったら、田舎の人たちめっちゃ気持ち悪かったっていう、
うん、
話なんですけど、あれは本当にちょっとカルト的というか、うん、ミッドサマーとかにも紐づけて語れる映画なんですけど、ちゃんと信仰の話もなってて、その主人公が敬虔なクリスチャンなんですよね。
うんうんうん、
で、その土着のカルト的な価値観に触れてもそこで信仰を失わないっていうことで、こう、倫理的な線はしっかりしてる話にはなってるんですよね。瞬間瞬間のこいつら気持ち悪いみたいなのもあるけど、
うんうん、
ちゃんとそこが、何に対してこう信じていくのかみたいなのがしっかりしてる映画だったりはすると思うんですけど、そこもまあなんかやっぱ、パトリック夫妻も瞬間瞬間の生理的危険感に振ってるし、で、主人公夫妻の側も、それに単にわざと乗っかっていってるような、うん、わざとらしい選択を選び続けるっていうので、いや、本当に登場人物の中に軸が全然ないなって思っちゃうんですよね。うんうん、
なんか、うん、本当にそれこそ、ディアン夫妻が、その、最終的に子供を渡しちゃうのって、お前らに軸がなかったからで、私と思っちゃうぐらい。
うん、
行動原理というか、もうだから、その、ビアンがそりゃ、中年の危機を陥るのも、そりゃそうだろうっていう感じがだんだんしてくるんですよね。
うん。うん、
まあそうですね、その、そうなんだよな。その、もうちょっとその、軸がない、人たちの話を、
うん
うん、もうちょっとやっぱりリアルなものというか、その、実感のあるものにしてたら、もっともう、もう目も当てられないぐらい嫌なもん見せられたわって気持ちになったと思うんですよね、それだけで。
うん、本当
に、
うんうんうん。
軸がないってことがどういうことなのかっていう、そういうもんでカラスメ取られるぞみたいな話とかだったらもっとすごいなんか意味のあるというかそのもっとなんか真実味が増すような映画になったんじゃないかなっていうのは本当思いますよね。
うん、
うん、いやーでも信仰夫妻を軸がない人たちっていう風にするには、うん、なんだろうなちゃんとダメなものにはダメとかって言うしなみたいなそこもあれか。結局、一個一個抗おうとしたら、それへし折られていってる話でもあるんですよね、あの作って。
うん、まあ、うん、うん。
だからまあ、なんだろう。軸が、か細い軸はあるけど、全部それをへし折られていく話として見てもいいのかな。
うんうん、まあ、そっか。まあ、そうだったらまだ、うん。
うん。
まあ、その、ね、やっぱ、ダメなのはダメって言い続けても、じゃあその、ダメって言ってもそれがやっぱ変わらないまま、そのまま流されていってしまうみたいな状況って、まあ、まあ、いろいろある。じゃないですか。いろんなことに当てはまることたくさんあると思うんですけど。うんうん、まあそういう意味ではまあそう捉えたらまだ一本この映画のなんか、ああ、こういうことやりたかったんか、みたいな、まあ見えてはくるかな。多少。う
ん、まあ、やっぱ、まあ、あえて教訓を引っ張り出すとするんだったら、
うん、
まあ、ただよく生きるって、自分を持たずに生きることじゃないぞってことなのかなとはちょっと思って。その、だから、ある種そのパトリック、その、まあ、加害者夫妻というか、あの二人も、うん、まあ確かに軸もないですし、ある意味、まあ言ってしまえば小悪党だと思うんですよね、ほぼ。
うん。
やってることは。
うん。うん、
でもそんな、ある種ちっちゃな悪意、まあ、こんなにわかりやすい悪意にも、軸がないだけで絡め取られんぞっていう、なんか注意喚起だと捉えたら、
うん、
ああ、自分を持っていけねえかなって思えてくるところはちょっとあるかなとは。
うん、うん、うん、うん。
そうですね。なんか、起こるべきことは、一個一個ちゃんと行わんとダメやな。
そう。
で、はしょるじゃないですか。
はい。
怒りポイントいくつか。
うん。
例えば、シャワー浴びてる時にトイレ入ってくんなとか、もっとちゃんと怒ってよかったと思うし、まあ、子供のダンスシーンも、いや、厳しすぎだろっていうのを、あれ、まあ、そうなんだけど、あと、まあ、お土産のコップ割るのやめろやっていうのも、ちゃんと言っといていいとこというか。うん、
いや、確かに、割ってた。
いや、だからその、お前たち、こんだけ良くないことしてるぞっていうアピールポイントがあったら、うん、その、引け目に感じないというか、
うん、
あのまま変える決断をもうちょっとできたと思うんですよ。で、そこを飲んじゃってるから、変える決断をだんだんできなくなっているというか、
うん
どんどんこう、巻き取られていってる感じすると思うんですよね。
うん。
うん。
なんかだから、ちょっと思ったのは、その、まあ、なんだろう、いろんな場所でよく言う言葉ですけど、とはいえあの人悪い言葉じゃないんだよな、とか、悪い人じゃないんだよな、とか、
はい、
あと、あの人悪気はないんだよな、とかっていうことってあるじゃないですか。
はい。
あります、ね。
そうやって自分に生かして飲み込む瞬間とかって。
はい。
でも本当にそうかって時も考えなきゃいいかなと思って。
はいはい。
うん。
いくら悪気がないからって、全部許す必要もねえだろうってちょっと見てて思ったというか。
うん。
そうですね。だから、まあ、究極、言わなくてもいいかもしれないと思うんですよ。
うんうんうん、
一個一個全部。ただ、自分の中で、あいつのやったことは良くないことと思って、今自分はそれを許してるだけだぞっていう。
うん、
本当は、自由を仕切ってないぞっていうのをちゃんと残しといたら、
うんうん、
危機に対して瞬発力を持つことはできると思うんですよ。
うんうん、
でそれを飲み下しちゃったから、反撃の瞬発力が生まれてなかったと思うんですよね。
うんうん、
やっぱこう、正しくなさに対する憤りは、形のない状態にしてしまってはいけないんじゃないかなって思って。
うん。
うん。反撃ポイントは実際結構あるんですよね。
そうなんですよね。
はい、うん。てか、ぬいぐるみ取りに帰るところって、あれ、偶然ですからね、本当に。あそこ帰れてるから。
いや、確かにな。いや、確かに。あれ、もう普通に帰れるなって思いましたもんね、見てるときも。正直。
終わったわ、映画って。
帰れるやん。あ、もうよかったやん。なんかもうこう嫌だよねって話終わるんかなってだったら、なんか、人形ないとか言って、じゃあもう取り行くか、みたいに言って、そうしたら人形あるとか言って。
うん。
もうなんか、いやもう見てるときはもう、おいおいって感じでしたけど、
うん、
もう、旗から見たらもう完全に都合でしかねえな、話のって感じはすごいするじゃないですか。まあ、見てるときはもう、おいとか、なんでやねえ、みたいな風になって、楽しんではいたんですけど。
うん。
だから、僕あれ、もう偶然じゃなくて完全にアグネス側が仕掛けてんのかなって思いました。ベビーシッターに仕組まれたのかなって。
うん、
あまりにもできすぎてるから。
ああ。
そっちの方が、ね。
うん。
うん。
筋通ってますよね。
そうそう。
そこやってないからやっぱ弱いんだよなって思った。
そうそうそうそうそう。
すべて手のひらの上ですよ感がないじゃないですか。
そうなんですよ。
ね。確かにな、なんかせっかくだったらそこ、
うん、
そこまでして初めてなんか、まで話してったら、その、ちゃんと悪いことには悪いって言わないと本当になんかかすめ取られちゃうぞみたいな、うん、軸がないと大変だぞみたいな、うん、一線ないとダメだぞみたいな話が、やっぱ生きてこないのかなっていう、なんか、感じ取れはするけど、うん、もっと、それはちゃんと、それこそもっとちゃんと言ってこいよっていう話ですよね、
うん。そうなんですよね。なんか、だからそこって、まずさっき、あえて、その、よく捉えるために教訓として言いましたけど、やっぱりそれをもっと強化させるためには、悪側が最強じゃなきゃ意味がないと思うんですよ。
うん。うん。
うん。
てか、世界とか、あるいはその他者が、いかに悪意を持ってこっちに接してくるかっていうの、で、それをどうしても崩せないから、こっちも守るしかないっていうような論理じゃないと、うん、やっぱりメッセージとしても強くはならないと思うので、
うん
うん、やっぱね、そこの爪はね、甘いんですよね、この映画。
そう。ぬいぐるみ取りに戻って見つかった時の言い訳も下手すぎて。
そうそう、
うん。あ、ちょっとめっちゃ下手やなと思いました。おいーってなりましたわ。
想定しとけよと思って、本当に。厄介な奴らの家に戻るんだから、
うん、
言い訳は武器として持っとけよと思って、
うん、
なんだろうな、その悪に対して悪辣さ、で、武装する必要はないと思うんですけど、
うん、
上手にはなれるだろうと思って、
うんうんうん。
悪にならなくても上手にはなれるだろうと思って、その、なんというか、しかも、あの夫婦、割と、まあ、地頭いいというか、教養高そうな二人じゃないですか。
うん、うん、うんう
ん。なんか、それが働くだろうと思って、本当に。
ねえ、どうしても仕事が、って、うん、僕だけ帰るわけいかないから、とかって、いろいろ理由言えますよね。
はい、
うん、
まあ、僕、ずっと途中から、いや、急に親が死んで、帰らんとダメだって、って、もうそれが一番強いカードだろうと思ってて。
うん、ああ、もうそうですね、確かに、
うん、本当に。いや、もう、親が死んだって言え、親が死んだって言えって思ってたら、いや、ちょっと、まあ、何とは言えないけど、いろいろあって、とか、アホかと思って。
何濁しとんねんっていう。
うんうんうん。思いました、思いました。
その程度の辻褄合わせることもできないんだったら、
うん、
あいつ仕事できないっすよ、絶対。
うん、
もっと頑張れ、そこは。
確かにな、仕事でも伸び悩んでそうな気はしますけど、でも。
まあまあね。
ね、でもそれはある。いい家住んでんだよな、あいつ。
そう、いい家住んでるんですよね、
うん。
もっと小賢しいと思うんだよな。でも微妙に、 馬鹿正直というか、
うん。
うん。なんかなーって思ってましたけど。
うん。
うん、
そうですね。
あとやっぱり子供とっかえる理由本当に作れない。
そう。
うん。
うん、
何なんですかね、優秀な子供を自分の子供にしたいってことなんですかね。
もうなんかトロフィーにしか見えないんですよね、あの、離れとかが。
うん。
うん。物品も置いてるし、あれ全部証拠じゃないですか。
そうですよね。そうそうそう。うん、
だから、まあ、こう、多発している外国人の行方不明事件とか。
うん。
うん、一応まあ、国またいでるから、パスポートとか示してるんじゃないですか。EU 同士だったらそこ。うん、あれ、まあ、うん、そこまでゆるゆるなんですか？あんま詳しくないんですけど。
いや、でも、やっぱ事件にはなりますよね。
うん。オランダに来た観光客の行方不明が、の事件が多発しているってなって、
うん。
あの家族、証拠全部置いてますからね。
そうそうそう。で、
まあでも、もしかしたらですけど、一回やったら場所変えてんじゃないかなって思ったんですけど、あ、最後なんかまた別の場所行ってたから、
まあまあまあ、確かに。
で、多分、別の場所行って、その行った場所でわざわざ証拠品並べてるんだと思いますけどね。
あ、
多分。同じ家に定住とかしてたらバレるから、多分そこはしてないような気はするけど、どうでしょうっていうね。
いや、だってもう、あの二人、あの、夫婦の遺体置いてくじゃないですか。
うん。
証拠隠滅とかも一切なしか、と思って。
うん、そう。あれ、セメントに埋めんとダメなやつじゃないですか。絶対に泥かセメントに埋めるんやと思ってて、
うんうんうん。
で、こう、夫婦の死体がセメントの中に埋まっていくシーンで、エンドぐらいの感じ。で、その絵的な不条理、
うん
うん。
この夫婦はいなかったかのように処理されていくみたいな絵的なあれかと思ったら、うん、むしろその残したまま哀愁を伴わせるって、いやいや、その犯罪としてどうやねん。
もう多分なんかあれですよね。多分なんか宗教的ななんかあれですかみたいな感じの、なんか演出というかモチーフみたいなのしたいんかなみたいな、もう僕ちょっと全然わかんなかったですけど、
うん、
したいんかなって気はすごい、あの、その後のエンドロールすごい宗教画みたいなの出てくるので、なんか、かなって感じはしたんですけど、まあそっち優先したんだなって感じが、
うん、
いましたね。
うんうん、まあ確かに意思ぶつけて殺すっていうのは結構宗教的な意味を感じましたけどね。
なんかあるらしいですよ。石打ちっていう処刑方法がオランダに昔あったらしくて。
ああ、なるほど。
まあそれをこう彷彿させてるっぽいんですけどね。
はいはい。
まあ石打ちは、まあ今もありますけど。
あ、そうなんですね。
イスラムとか多分、イスラム教とかはあったりとかしたような気がするんですけど。まあ。それはそれとして、まあでも、旗から見てたら、ちょっと、笑っちゃうんだよな。あの、すごいな。投球のコントロールいいな、ってことにめちゃくちゃ気になってしまって、あの、
うんうん、
めっちゃ的確に頭当てるやん、みたいな。なんか、動かんとはいえ、なんか、うまいな、とかなんか思っちゃったりしたんですけど。
うんうん、まあ、あそこも、正直、意思落ちてるから、反撃できるだろうって気持ちもちょっと芽生えるんですけど、
うん、
やっぱまあ、心折られていってるっていうのはあって、うん、まあ、そこまでに。もう自分たちは、誤った選択を選び続けたっていう意識を植え付けられていってるっていうのは間違いなくあるとは思うんですよね。で、それの最終的な決め手が、一旦車止めておしっこするところですけど、
うん、
いや、あそこ、ね、運転席に移ってブイーンって、やれんことはないと思うし、
うんうんうん、
まあちょっと移してたしね、うん。
まあ妻の方乗ってるけど、もう押し出せみたいに、
うん、
必死になることはできると思うんですけど、もう心がへし折られてるからそれできない。
うんうんうん。
で、それを確認されてるなっていうのは感じました。あそこは。うんうん、で、最終的に子供は舌切られて連れ去られてっていう、うん、もうあの時点であの夫婦が生きてる意味なくなってるんで、
うん、
あの、うん、もう死を受け入れちゃってるっていう、まあ反撃、うんうん、反撃しようが、もう娘が連れ去られて舌を切られてるからっていうので、もう死の側に飲み込まれちゃってるっていうのは、うん、うん、まあ、なんとなくわかるなとは思って、
うん、
うん。でも、一番嫌な死に方やなって思いながら見てました。
うん、
自分たちの選択のミスで子供が失われて、その後自分たちは生きることを諦めさせられて死ぬっていう、
うん、うん、
一番怖い死に方やなと思って、あそこ。
本当そこやっぱシンプルにやっぱ胸くそ悪いポイントというか、うん、いや、本当人が絶望する過程というかなんか、本当に絶望するなっていう内容をよく考えてきたなって感じで、やっぱそこはすごいしましたよね。
うん
まあ、あとやっぱがっつり子供の死体も今回出てくるじゃないですか。
うんはい、
いや、よくやるなっ ってちょっとやっぱ思いましたけどね。うん。うん、やっぱ、ああいうのっていうかまあ、ホラー映画でやっぱ子供を殺すシーンとか、
うん、
死体が出るとか、やっぱあんま出さないじゃないですか。うん、出さないというか、うん、ちょっとやっぱ、そこまではちょっと鬼になりきれんなみたいな、
うんうん、
とこがあって、やっぱそこがちょっとある種の安全のライン、見る側としてもやっぱラインとしてあったりするところだと思うんですけど、
うん、
もう普通に超えてくるから、
うん、
あーってやっぱなりましたし、
うん、
ね。
いやー、あれもよくわからんとな。いや子供連れてるってもう、誘拐の証拠そのものですからね。
うん、まあね、そうそうそう。そうなんだよな。なんか、これ、リメイクが決まってるっていう話、
はい、
あるじゃないですか、
はい
うん
はい。
アメリカのブラムハウスでリメイクっていう、
はい、
決まってて、もう予告編出てるんですよね。
はいはい、
もう、それちょっと見たんですよ。
はい、
ジェームズ・マカボイがパトリックをやってるんですけど。
へぇ
ー。わー、なんかわかる。
やってるんですけど、で、なんかそのシーンでね、もう子供が、その男の子ですよね、うん、がもうバリバリ予告編で、その娘さんに、対して、
うん、
まあ口開いて、チョキで口の前でパクパクっていうか、ハサミで切られてみたいな、ジェスチャーしてて、
おぉ、
がっつり言うとるな、みたいな。がっつり言うとるな、みたいな感じになってて。
うんうんうん、
だから、どうなるんかなっていうか、もう、バレるやんっていう。
そうなんですよね。別に、したなくっても、伝えれるからね、いろんなこと。
そう、言えるんだよなっていう。そうそう
ね、一回男の子が、主人公夫婦に口中見せて、多分あれは訴えてたってことなんだったなとは思うんですけど、うん
はい、
そうですよね。ジェスチャーできますよねっていう、う
ん。そうそうそう。なんか多分、だからもしかしたら、なんかそういうちょっと、元の、今回の胸騒ぎの、オリジナル版の、ちょっとなんか、あれなんかここ突っ込みポイントじゃねみたいなところを、うん、まあちょっとちゃんと補強してリメイクしてるのかもしれないっていう感じでちょっとしましたよね。
そうなんですよね。なんか登場人物全員レールに乗ってるからな。その、うん、そこがな、
うん。
ただやっぱこの不快感を与えるっていう意味では結構僕究極に近い映画だとも思ってて、
うんうん、
いやちょっと僕今まで見た映画で一番腹渡が気持ち悪くなった感覚があったんですよね。
うん
うんうん、なんだろう。意味が通ってないのが逆に嫌やったかもしれないなと思って。理屈で不快感が緩和されないというか、
うん、
理屈が通ってなさすぎて、もうただ嫌さだけがそこにあるみたいな。
うんうん
うん、
そうですね。なんか、すごい一貫性のない悪だし、怖悪党的なところはあるけど、
うん、
理解ができないから怖いってところはまああるかもしれないですよね。
うん。
うん。
いやー。なんか本国だともっと宗教的な意味とか読み取られてるんですかね、これって。もしかして。
かもしれないですけどね。どうなんだ？ちょっとそこまでは読み込めてないですけどね。
うん。
うん。あ、でもそうだ。でもすごい良かったなって思ったのは、やっぱ、うん、デンマーク語とオランダ語？
はいはいはい。
あれいいですよね。
そ
う、そう、うん。暗号として機能するっていう話、
うん、
もう落下の解剖学で見たやつっていうか、
そう
ね、ちょうど見たやつって。そ
う
そ
う、うん、
で、ちゃんとオランダ語の時字幕出ないじゃないですか。
はい。
はい。
パトリック夫妻がオランダ語で喋ってる時、全くだから何やってるのか分かんないっていう感覚がちゃんと伝わってきますよね。なんか、
うんうん、
あれはなんかすごいやっぱ見ててちょっとゾクゾクしたというか、
うん
はい、
いいなってすごい思いました
ね。あそうですね。あ、そうそう。それ言おうとしてたの忘れてました。
うん、
結構クールな使い方だなと思いました。
うんうん
う
ん、
僕、正直、落下の解剖学より上手いと思いました。
わかります。
言語の使い分けは。
うんうんうん、
で、しかもまあ、伝わってるかどうかちょっとわかんないですけど、途中子供にそのオランダ語で話しかけるシーンあるじゃないですか。
うんうん、
主人公夫婦の娘に、向こうの夫婦がオランダ語で話しかけるみたいな。で、それでなんか頷いてるみたいな。うんうんあそことかも、うん、ああ、嫌だなっていう、
うん。
感覚とか強く覚えましたし、なんかすごい印象的な使い方してますよね、うん、この本作、
うん。
うん。もう瞬間瞬間に全振りみたいな映画だったなとは、うん
うん。
うん。ただやっぱ不快なだけで終わる映画、やっぱちょっと僕、あんま好きになれんなとは、思いましたね、
うんうん。
例えばですけど、ジョーダン・ピールのゲットアウトって、
はい。
いう映画。
はいはいはい。
ありましたけど、あの映画って、この作品のように終わることってできたと思うんです。
うん、うん。
ああ、はいはい。
はい、
うん。
今から、ゲットアウトのネタバレしますけど、 あれって最後反撃できちゃうんですよね。ゲットアウトって。
そうですね。うん。
はい。
うん、
で、そこに至るまでの絶望ってすごくて、もうどんどんこう、状況に絡め取られていってるっていうのが、ビシバシ伝わってくるし、あとゲットアウトのいいところは本当に、もう筋がめっちゃ通ってることなんですけど、
うん、いや、そうですね。
うん。やってることの意味が。うん。うん、で、もともとのアイデアって結局、主人公は、もう、奴らに絡め取られるエンドだった、みたいなんですけど、
うん、
そうしてないんですよ。はいはい、
うん、うん、
うん。僕、結構そこ、ジョーダン・ピールのクールなとこだと思うんですけど、単に胸クソで終わったらいいってだけじゃないっていうのは、
うん、
結構このエンターテイメントとしてのホラー映画作る上で結構ないい部分だと思うんですよね。もともとその嫌な感じで終わるところを切り替えれたっていう、その判断ができたジョーダン・ピールは結構エンタメ作家としてクールだなと本当に思うんですけど、うん、嫌な感じになるとそれっぽくなるじゃないですか。
うんうんうん、
でジョーダン・ピールなんてポリティカルなテーマ入ってるし、
うん、
いやこれが現実なんで皆さん考えてください。持って帰っていろいろ深刻になってくださいっていう終わり方もできるんだけど、やっぱ気持ちよくは帰れるんですよね。
うん。
うん、
あ、それ言うと明日はどうか。
まあそうですね。明日は逆にねっていう。
そう。
まあちょっとうわーっていうやつでしたけど、うん。
うんいや、ああ、そうか。だから、ゲットアウトだけなのか。
まあ、まあ、うん。
ただまあ、うん。その、胸クソだけじゃないというか、意味がちゃんとあるっていうのは、うん。うん、やっぱ、いいなって思えるというか、
うんうんうん、
意味のない胸クソってもう、ただの不快感でしかないなっていう。
うん。まあ、どうしてもそうなっちゃうな、みたいなのは、うん、ありますね。うん。
うんそうですね。だから、まあ、読み取らないこともないし、まあ、監督のインタビューとか読むと、その、まあ、やっぱり、危機意識としていい人というか、ポリティカルコネクトネスだけが良かれと思われる社会ってどうなのっていう問題意識はあるっていうのは、
はい、
言われてますけど、
はい、
ポリティカルコネクトネス、そうね、なんか、そのメッセージもあるけど、よりもっと不快感の方を多分優先した演出ですよね、これ。
うん、
だからなんか、やっぱりそれをやりたかったんだろうなって思いますし、あとちょっとインタビュー見てるとちょっと、うん、面白いというか、監督はあんたもあんただなってちょっと思ったのが、
はい、
結構これ実際に、その、自分が旅行、家族で旅行してる時に、その会った家族が、オランダ人家族がいて、で、その家族から、うん、今度遊びに来ないよみたいな人たちが本当に来たらしいんですよ。
はい。
で、うん監督は行かなかったんですって、それに。
は
あ、で、
は
あうんうん、もし行ってたらどうなってたかなって想像してこれ書いてるって言うんですよ。
性格しとるな。
そうそうそう。どうなんそれはってちょっと思ったりもして。
あそうなんだよな。なんか、なんだかな。
あその方向の作り手としては、大事な視点かもしれないですけどね。
うん、
常に空想の中のイフで、嫌なことを考えるっていうのは、
うんうん、
ホラー作家としては重要な才覚だと思うんですけど、
そう、
うん、
ただそれね、もし仮にあったとしても言うなよともちょっと思いましたし、
仮にあったとしても言うなって、
そういうとこちょっとね、ビアンっぽいなって思っちゃいましたつい、
ああ、
なるほどね、
うん、あと何かありますかね、
いや前田さんいてほしかったなと思って
本当に。前田さんだったらこれどう見ましたかね確かに、
うん、前田さんはめちゃめちゃ楽しんだ可能性もあるし、
うん、
もしかしたらこういう筋道取ってないのだとダメって言うかもしれないし、
うん、
前田さんも意外と読めないですからね
そうですね確かに
うん、
うん、
ま
あ、ちょっともし次来られる日だったらあれ見ましたって聞いてみたいですね、
うん、
そうですね、
うん、どうですかねそんなとこですかね
ですかね
うん、
うん、
じゃあこんなところで胸騒ぎの話は終わらせていただこうかなと思います次回テーマってどうされます
ちょっとむずいなとは思ってて、
うん、
また後でやりとりしますか
そうですねちょっと後ほどじゃあ話して決める形にしますか
はいちなみに候補あります
候補ね。来週っすもんね。意外とその、再来週ぐらいまで来ればミッシングとかもあったりするんですけどね。今週ってなるとちょっと確かに。
ミッシング今週だよ。
あ、ミッシング今週か。
今週だね。
って意味ではミッシングは確かにありではある。
あー、言ってたな、前田さんも。
うん。
じゃあミッシングはまあ、ありっちゃありなのかな。
ですね。
あと、まあ喋るとしたらそのミッシングかまあありふれた教室かなって 感じはしましたけどね、パッと見た感じ。
そうですね。
うん、
あと、ちょっとなんか見たいなと思ってまだ見れてないんですけど、今やってるトラペジウムはちょっと気になってます。
うん、いや、僕、絶対見ようと思ってて。
やっぱり。
もう、M 原さんから直接バチバチに、山口さんのための映画ですって言われて。
ほー、なるほど。
うわー。
M 原さんは、トラペジウムは、
うん、
プロレスとイコールで繋げられる映画って言ってて。
はい、はい、はい。
なるほどね。
男にとってのプロレスが、
うん、
女性にとってのアイドルだっていう。
はー、面白い解釈されるな、M 原さん。
強い痛みを伴う高いところにある目標としてのアイドル、
うんうん
うん、そしてプロレスラーであり、
うんうん
うん、僕的には巨人の星なんですよ。
なるほど、
はい。高い空にある星を目指すことには強い痛みを伴うっていう話、
うんうんうん、
だとしたら、うん、もう僕のための映画の可能性があるなと思って。
なるほど。
はい。
あんまり実は見る気なかったんだよな、トラペジウム。
はい。
なんとなく。うん。
いや、まあ、前田さんが興味ないやろなと思って、
うん、
テーマには無理かなと思ってたんですけど、正直僕はもう絶対見ようと思ってる映画なんですよね、今一番。
なるほど。やっぱそうですよね。ちょっと、なんとなくその感じかなと思って上げてみたんですけど。
はい、
うん。
結構ね、予告からね、なんか変な感じがあるんですよ。
いや、そうそうそう。
あの映画。
ちょっと違和感ですよね。
あれ？アイドルってそういうものだっけみたいな。
そうそうそうそう。
うん。
うん、よくわかんねえな、これって思ってました、正直。
なんか、間違ったスポコンというか、あれって感じがあるんですよね、ちょっとね。で、実際それの批判とかも、ツイッターとかで見ますけど、うん、たまに。
うん。
うん、
いやー、そういうの好きなんだよね。巨人の星も野球やってないんですよ。
野球やってない。
確かに。そっか。
巨人の星を目指すっていう行為をしてるのであって、野球をしてないんですよね、うん、星ヒューマって。
うんうんうんうん、
いや、そこが最高なんですよね。
間違った努力っていう。
そこが最高って。
いやー、まあじゃあちょっと、はい、まあ前田さん参加可能かどうかも含めて、後ほど決めるって形にしましょうかね。
そうですね。
うん。うん、
はい。
はい。では、お知らせになります。映画の話したすぎるバー東京開催5月25日がいよいよ迫ってまいりました。場所はイベントバーエデン日暮里、18時オープン、23時クローズです。大阪心斎橋で毎月第2、第4火曜日に山口さんが店長する月2バー、ちょっと映画の話でも合わせてお願いいたします。また、この番組ではお便りを募集しております。番組全体や次回テーマに向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、番組次回テーマは X にて告知をしております。各ご案内は番組説明文をご確認ください。それでは映画の話したすぎるラジオ第168回胸騒ぎの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。